そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。ここに神様が人をお作りになった目的がはっきりと記されています。神様の御心に従って地を支配すること。そのために人は作られました。当然のこととして、そういう仕事ができるためには、創造主であらゆる主なる神の御心を聞き、また従う。それが必要でした。同時に、人は目的のある人生、人生に目的を持って作られた、持つものとして作られたのだということがわかります。ですけど、神様の御心とは違った人が出現してしまいました。2章16節、3ページです。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。神様はこういうふうに人にお命じになりました。地を支配することが仕事として与えられましたけど、しかし従うことのできるものでなければ従わせるものとはなり得ない。これは鉄則なのではないでしょうか。自分が従うことができるからこそ他のものに従わせることができる。その一つの最も大きな、なんて言うんでしょう、課題が、その知識の木からは取って食べてはならないということでございました。これは絶対に人が生きる目的を生き生きと生きるためには守らなければならない神様の御言葉であったはずであります。3章6節、そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするという木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。見たんです。彼ら木の実を見た。イエス様は見えると言い張るところに罪が残るとある時パリサイ人におっしゃいましたけど、見るってことは素晴らしいことであるとともに、やっぱり非常に危険なことでもあるということがわかります。見た途端に彼らは分かったんです。これは取って食べるにいいものだと。御心とは違うものを彼らは見出しました。7節、このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。途端に彼らは恵みから目をそらし始めました。自分の姿、それも他人の目にどう映るかということに彼らは心が奪われてまいりました。8節、そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。神様を避けて、こそこそとし始めた。園の木の間に身を隠した。ということが、そのことをよく示しています。もう、神様とは一つでなくなりました。神様の御心を受けて、それに聞き従う者から、神様の御顔を避ける者へと変わってしまいました。11節、 神様が仰せになりました。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。まあ、これ以上ないほど冷たい言葉であることはわかります。結局、責任回避であるとともに、自分は正しいということを主張し始めたということであります。3章19節。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に変える。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから、塵に変えらなければならない。目的のない人生を人は生きるようになった。塵に変えるために、60年、70年、100年生きるのだということを神様がお語りくださいました。虚しさが人の人生に切り離すことのできないものとして備わったと言ってもいいのではないかと思います。24節。こうして神は人を追放して、命の知恵の道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。人は追放されました。神様から離れ追放されたということは、確固たる存在の場を失ったということを意味します。もう流浪の生活を送るものとなったということを追放という事実は意味しています。恐れと不安が人生をいつも支配するようになった。そのことがこの事実によって引き起こされてまいりました。そうして神様の恵みから目をそらし、神様の御顔を避けるようになったアダムの家族は一体どのようなものであったのでしょうか。アダムとエヴァの夫婦の関係については3章の11節でアダムが言ったあの言葉でもう十分現れています。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。もう必要、それ以上のことは何も必要がないほど二人の関係が冷え冷えとしたものであることがここに示されています。兄弟の関係はどうなったのかということがすぐ4章でカインとアベルについて示されています。まあ、よくご存知のようにカインは弟アベルを殺してしまいました。それも嫉妬する心から殺してしまったんですけど、その前に6節で神様はカインに、なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのかというふうに問いかけられています。でもカインもまた神様の良心に訴える問いかけを聞くことのできない心に変えられてしまっておりました。いや、あるいは最初からそういうものとして生まれてきたと言ってもいいと思います。聞き分けることのできない心を持つ。そして神様があなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを収めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。抑えることのできない心、聞くことのできない心とともに抑えることのできない心を持って彼は生まれてきたのだということがわかります。そして彼は、カインはアベルを殺してしまいましたけど、しかし振り返ってみますと創世記の3章の12節にあったあのアダムの言葉はすでに心の中で エヴァを否定していたということと実は大して違いがない。アダムもまた殺人こそしなかったけど、カインとそれほど違うものではなかったということがわかります。そしてもう一つ、アダムとエヴァの二人の親とカインとアベルの二人の息子の関係はどうだったのでしょうか。四章の一節で、人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得た。四章二十五節。アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けていった。カインがアベルを殺したので、彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられたから。五章三節。アダムは130年生きて、彼に似た彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。もう五章の三節にはカインとアベルのことは触れられておりません。そしてカインとアベルの記事の前後を通して、アダムとエヴァがその二人の息子と何の関係も持っていなかったという事実に驚かされます。アダムはセツが生まれた時に、カインがアベルを殺したので、彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられた。この言葉もまた底知れぬほど恐ろしい言葉なのではないでしょうか。そこには痛みが何だ表現されていません。そしてアダムとエヴァはカインとアベルに対して何の関係も持ち得なかったということが4章全体を通して記されています。親と子がすでに断絶するものとして生まれてきたという事実をこのところは示しています。創世記の27章にはイサクの家族の話が出てまいります。イサクはとっても温厚な、本当にもう素晴らしい人でした。そして創世記の24章の67節で36ページですけれども、24章の67節で彼は彼女を愛したと記しています。イサクの家庭は夫が妻を愛することから始まりました。しかしその家庭がどのようなものであったのかは、創世記の27章をずっと読んでいただくと分かってまいります。妻は夫を裏切りました。イサクが長男を祝福しようという言葉を聞いていた妻のリベカは、自分が偏愛する弟のヤコブに祝福を奪わせようとして計略を巡らしました。そしてそのヤコブは父を欺きました。27章の18節から20節だけちょっと見てみたいと思います。41ページです。ヤコブは父のところに行き、お父さんと言った。イサクは、おお我が子よ、誰だねお前は、と尋ねた。ヤコブは父に、私は長男のエサウです。私はあなたが言われた通りにしましたと、まあそういうふうに彼は語っています。平気で父親を彼は欺きました。そしてそのことを知った兄のエサウは、ヤコブを殺そうと心に決めたと27章の41節に記されています。しかしそれだけのことがありながら、27章の最後、46節から28章の2節あたりにかけてなんですけど、父親イサクはヤコブに対して毅然とした態度が取れなかったということが記されています。 それどころかヤコブの尻拭いをするかのような行為を彼はとっています。そして妻のリベカは本来ならば自分がすべてのことを計画したことであること、そういう立場であることを知るならば夫を恐れて当然であるのに、夫ではなく長男を恐れています。ここにもまた逆立ちした関係が見出されてまいります。恐れと不安にこの家族は取り憑かれてしまいました。驚くほど現代の家族とそっくりの状況がすでにこの遺作の中に現れています。家族の問題は言うまでもなく人間の問題そのものであります。あのアダムとエバが木の実を取ってから彼らの心に起こったことが、そのまま家族の中に罪として引き継がれてまいりました。自分中心の心、神様に背く心、そうしたものが彼らを身を隠したという言葉の中に、闇の中に生きるものへと変わっていったということがわかります。結局創世記の記事を読んでまいりますと、家族の問題の原因は個人にあるのではない、私たちは様々な家族の問題を見出しますけど、あの温厚でおとなしいイサクの家庭でさえも、妻を愛した家庭でさえも、想像を超えた出来事が起こった事実が示すように、それは個人に問題があるのではなくて、人間そのものが神様に背き神様から離れたことにあるのだということに思い至ってまいります。事実、イサクの家族だけではなくて、アブラハムの家族も、そしてダビデの家族もまた問題ばかりでした。もちろん、置かれている家族の個人差というものは確かに存在します。家族構成というものもそれぞれ違うでしょう。また、環境もそれぞれに違いますから、表面に現れてくるものには違いはありますけれども、しかし、絵に描いたような美しい家族の姿というものは、実は夏の朝顔のように、束の間のものでしかないのだ。それは、むしろ幻に過ぎないのだということを、聖書はこれ以上ないほどはっきりと語っています。考えてみますと、例えて言ってみますと、家族はジグソーパズルのようなものじゃないかなと思うんです。一つ一つは人格者も、優れた人も、魅力的な人も確かにいるでしょう。ですけど、神様の手が加わらなければ、それは本来あるべき形に組み合わせられることができなくて、角と角とが突き合わせられ、そして、そういう状態でガサガサガサガサ動く、そういうものじゃないかなと思います。結局夫婦、親子、兄弟の関係に先立って、神様との関係がもう一度立ち直しられない限り、家族の問題もまた解決しないのだということが分かってまいります。じゃあどうしたら解決されるのかということですけど、神様に背き神様から離れた人間は、自分の意思、自分の努力では神様との関係を元に戻していただくことができないということでございます。ローマ人への手紙の3章20節、新約聖書の269ページです。3章20節すなわち、失礼しました、 なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。まあここで言ってることは、まあ人間は律法を守ることができないというその事実ですけど、しかし要するに自分の力では人間は神様を喜ばすことができないということであります。だから誰一人神様の前に義と認められ、神様の前に立つことのできる者はいない。人間の力では神様を何としても神様をじゃなくて神様から離れたままでしかいられないのだということがこのところから分かってまいります。ではどうしたらいいのかということですけど、人間の力、人間の努力、人間の意志では神様の前に立てることができないとしたら、可能なことはただ一つ、恵みだけなのではないでしょうか。何の資格もなく、何の値もないものが神様の前に立たせていただけるというのは恵みしかありません。ヨハネの福音書1章16節17節、新約聖書の157ページです。1章16節、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。恵みと誠はイエス様によって実現したと知ることができます。自分の力ではどうすることもできないもののために、イエス様が身代わりとして十字架にかかってくださり、罰を受けてくださいました。エペソ書1章7節、新約聖書の341ページです。1章7節、私たちはこの御子のうちにあって、御子の血によるあがない、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。恵みとヨハネの福音書にありましたけれども、御子の血によるあがない、すなわち罪の許しを受けているのだとここに記されています。御子の血が流されて、すべての人の罪が許されました。人間の力ではどうすることもできなかったから、神様が罪の解決をしてくださいました。罪を知らないお方であるイエス・キリストが十字架で死んでくださって、流された血によって罪が贖われました。ロマ書4章24節、新約聖書の271ページです。4章24節、また私たちのためです、すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。イエス様は3日後によみがえられましたけれども、それこそ人間には絶対にできないことであったことは言うまでもありません。そのイエス様のよみがえりを信じるなら、神様はイエス様をよみがえらせなさったと信じるなら、義と認められるのだと記されています。信仰がなくてはならないということがわかります。例えて考えてみますと、まあ日本の国の中に住んでいますと、誰であってもある年齢になると小学校へ入ることができます。しかし生まれた時に出生の手続きを取っていないとか、さまざまな理由で手続きを取っていなかったら入ることは できません。誰でも入るんだけど、現実には入れないものがいるということでございます。同じようにイエス様が十字架上で死んでくださって、すべての人の罪が許されましたけど、しかし神様の元に帰りたいと思わなければ、神様を信じる必要もなく、また神様を信じることもなく、義と認められることはないということを意味しています。信じるなら、恵みとして義と認められ、神様の前に立つことができる。そのことは本当に恵み以外の何者でもないと言ってもいいのではないかと思います。そして神様との間に和解が成し遂げられました。エペソ書2章16節、新約聖書の343ページです。2章16節。また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。その次ですね。敵意は十字架によって葬り去られました。まあその前には多分ユダヤ人とそれ以外の異邦人との関係をまあ書いてるんだろうと思います。書いてますから、その両者っていうのはそういうものだと思いますけど、いずれにしても十字架によって神様との和解ができたとここに記されています。ユダヤ人も異邦人も関係なしに神様と和解ができた。文字通り全ての人は神様との和解の道が開かれたのだということを意味しています。そして和解ができた以上、ローマ人への手紙の5章の1節でございます。新約聖書の271ページ。5章1節ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。私たちは神との平和を持つようになったということでございます。その姿がどのようなものであるかということを、コリント人への第2の手紙の5章の17節がはっきりと記しています。新約聖書の320ページですか。5章の17節。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。見よ、古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。新しく作られた。一度死んで、新しい人としてここに生まれてきた。うちにキリストが宿られるものとして、ここに新しく作られたと記されています。ここに新しい家族の出現の手はずが整えられました。新しく作られたものによって新しい家族が作り上げられる。では古いままの家族はどうなるのかということですけれども、まあ厳しい御言葉が続きます。マルコ10章新約聖書の80ページです。マルコ10章の29から30節。イエスは言われた。誠にあなた方に告げます。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。古い家族は捨てられなければならない。ヨハネ2章4節新約聖書の159ページです。2章 4節、2章4節、カナの婚礼の場でイエス様の母マリアがイエス様に言ったこと、ブドウ酒がありませんと言ったときに、4節、するとイエスは母に言われた、あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。古い家族は、私と何の関係があるのでしょう、女の方。そしてもう一つ、最初に兄弟にお読みいただきましたマタイによる福音書の12章、あの御言葉です。新約聖書の22ページです。12章48節、イエスはそう言っている人に答えて言われた、私の母とは誰ですか、また私の兄弟たちとは誰ですか。それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた、見なさい、私の母、私の兄弟たちです。キリストのうちにあるものとされない限り、肉親こそ肉の思いが最も強く働く関係に立っています。家庭の中では、夫と妻の間でも、親と子の間でも、甘えとわがままが横行しがちです。家族のために正義を曲げるなどということが、外国の政治家の報道を見てますと、しょっちゅう新聞に載っています。多分普遍的に行われてるんじゃないかと思いますけど、そういう事実が存在しています。そしてサタンは、それを利用して、キリストから離れさせよう。再びサタンの奴隷に引きずり込もうと策略を練って、しゃしゃり出てまいります。キリストのうちに、とどまりたいと思う者は、そうしたものを、時には捨てるべきであるとイエス様が、お語りになっているのではないでしょうか。同時に、ここに私の母、また私の兄弟たちがいますとお語りになったことは、肉親の家族とは違う家族があるのだということをもう一つ意味しています。どういう家族なのでしょうか。エペソ人への手紙の3章15節、344ページです。3章15節、天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父、主なる神の家族、主なる神を父とする家族。そしてそれはローマ人への手紙の8章、新約聖書の276ページです。8章の14節、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。神の御14節ですね、8章14節、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。そういうふうに記されています。ローマ人への手紙の8章29節、そしてその神の子供の中で29節、一番最後の行ですけれども、巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられる。父なる神の家族として、神の子供として生まれ、新しく生まれたもの、作られたものは、イエス様を長子とする家族がそこに作り出されるのだということを、私たちは知らせられてまいります。そしてその神の家族はキリストの体なる教会を構成するものであることは言うまでもありません。新しく生まれた家族はエペソ人への手紙の2章の20節から22節にその生き生きとした成長の姿が記されてまいります。343ページです。エペソ書2章20節、あなた方は 人と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、地にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。4章16節345ページです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によりまた備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わせられ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。肉親の家族も共に救いを受けて神の家族として生まれ変わるなら、組み合わせられ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのだと約束がされています。実は、それこそが本来、人を作りになった時の神様のご計画だったのではなかったのでしょうか。エヴァは、助け手として作られた。聖書は記されています。組み合わせられ結び合わせられ成長して愛のうちに立てられるものとして本当はお作りくださいました。キリストによって体全体は組み合わせられ結び合わされると記されています。イエス様の救いの恵みに預かるなら、箱の中にバラバラに入っていたあのジグゾーパズルは、イエス様の力によって、しっかりと組み合わせられ、一枚の完成した絵と変えられるのだ、ということを、私たちは喜びを持って知ることができてまいります。新しく生まれた、作られた神の家族は、同時にキリストの体なる教会として愛のうちに歩むことが絶対に必要なこととして命じられています。エペソ書5章の2節346ページ、1節から読んでみたいと思います。5章1節です。から愛されている子供たちらしく神に習うものとなりなさい。もちろん言うまでもなく、神の家族として愛されている子供として、神に習うものとなりなさい。また、愛のうちに歩みなさい。愛のうちに歩みなさいというこの御言葉は、神の家族として生まれた、キリストの体なる教会を構成するすべての信徒に対して言われているものと同時に、言うまでもなくその勧めは、家庭から始められるべきではなかったのでしょうか。神の家族として新しく作られた肉親の家族が、最も小さな教会の単位として、体なるキリストの教会の単位として家庭を作り上げる。それこそ、イエス様の創造の目的の一つであったことは言うまでもありません。その生活はどういうものであるべきかということが、コロサイ人への手紙の3章の18節から24節に短く記されています。新約聖書の361ページです。3章18節。妻たちよ、主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような、上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい。何をするにしても、人に対してではなく、主に対してするように心からしなさい。家庭は、私たちの偽善を打ち壊してしまう 場であります。外ではどんなにいい人に振る舞っても、家庭ではその本当の姿が明らかになってまいります。偽善でない愛、その訓練と実践の場として、家庭ほどふさわしいものはないのだということを私たちは知っております。また同時に、忍耐と自己犠牲の訓練の場としても、家庭は最もふさわしい場であることは言うまでもありません。でもそれは、御霊に導かれて、初めて可能となってまいります。御霊に満たされることの必要性は、今日は時間がありませんので、申し上げることはできませんけど、御霊に満たされること、ここからすべてが始まる。イエス様はすべてを整えてくださいましたけど、あとは一人一人が御霊に満たされることによって、そこに本当の命が生きて働いてくるということを忘れてはならないと思います。最後に、それでは家族とは一体何なのか、もう申し上げましたけども、少し余計のことかもしれませんけど、見てみたいと思います。コリント人への第一の手紙、7章。299ページです。299ページ。7章32節。32節。あなた方が思い煩わされないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるのかと主のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに気を配り、心を配り、心が分かれるのです。独身の女や処女は、身も魂も清くなるため、主のことに心を配りますが、結婚した女はどうしたら夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。ですが私がこう言っているのは、あなた方自身の益のためであって、あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が秩序ある生活を送って、ひたすら主に奉仕できるためなのです。大切なのは、神の家族だ、ということです。イエス様の目からご覧になって、一番大切なのは神の家族だ、ということ。神の家族こそ、永遠に続く家族だ、ということがあるのではないかと思います。それに対して、神の家族として生まれ変わっていない肉の家族は、もちろん神の家族として新しく作られることが大切ですけど、それだけではない。やっぱり祈りの課題として与えられているのではないかと思います。マルコによる福音書の5章22節、新約聖書の67ページですけど、5章の22節から、街道管理者のヤイロが娘の病気の時にイエス様にひれ伏して一生懸命願ってと記されています。別に親子の関係が断絶だけなのではない。ヤイロは娘のために必死に祈りました。ヨハネによる福音書1章40節。新約聖書の159ページですけど、1章40節。ヨハネから聞いてイエスについていった2人のうちの1人は、シモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシアに会ったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。素晴らしい兄弟でありますけど、祈りなくしてはできなかったことであろうと思います。もう一箇所だけ見て終わりたいと思います。ヨハネ11章、福音書11章3節、新約聖書183ページです。ラザロという兄弟が病気の時のことですけど、11章さ、そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが、病気です。祈りの課題として 私たちは家族を与えられています。同時にさまざまな訓練の場として家族は与えられています。でも本当に大切なのは神の家族であるとイエス様はお語りになっているのではないかと思います。どうもありがとうございます。
皆さんこんにちは。日立集会に集っています藤田京子と申します。私は青森県弘前市に生まれ、結婚して北関東の茨城県日立市に住んでいます。現在家族は主人と私です。息子娘の2人の子供はそれぞれ結婚しまして、東京に住んでおります。今年の2月、私はオクラハマ喜びの集いに参加し、その時証をさせていただきました。今回証は2度目となります。オクラハマでは聖書との出会いについてと、主イエス様が私と息子との関係に光を照らしてくださったことを話させていただきました。今回は主イエス様が私と主人との間に光を与えてくださったことを中心に話させていただきたいと思います。詩編119編130節、御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのない者に悟りを与えます。主人と私とは同じ郷里で、主人は地元の大学を卒業し、日立の化学会社に就職しました。技術者として退職まで日立の工場で勤務いたしました。私は専業主婦として家事、子育てと家のことを一切してきました。結婚して2年過ぎまして、私はよりよく人生を生きたいと思い、夫人の友の愛読者の集まりである友の会に入りました。聖書を基礎とした読書と家事、家計、子育ての勉強に励みました。しかし入会して数年して、私には組織の活動があまりハードで、忙しくてついていくのが苦痛となりました。10年ほどして疲れて八方下がりとなり、友の会をやめよう、聖書の勉強会も私には神は全くわからないからやめようと決心した矢先でした。ある日の夕方のことです。突然天からの声というのでしょうか、不思議です。私の心にどなたかが優しく温かく語りかけてくださるのです。そのままでいいのだよ、ついておいで。私の心は温かくなりました。そのままでいいんだよ、この声で私は目が開かされました。神様だ、このお方様は誠の神に違いない。誠の神様がこんな私に、堅くなに拒否している私なのに、来なさいって呼びかけてくださっている。涙が溢れました。こんな私を誠の神様は覚えてくださっている。神は愛なり、神は愛なり、誠の作り主は愛のお方様だ。その日から私は聖書を開くのが楽しみとなり、聖書の文字がかつてはねばならないと思っていたのですが、道徳教えではなく恵みの言葉となりました。さて私には3歳年上の姉が一人おりました。姉と私はとっても仲良しでした。それぞれ結婚し、家庭状況もほとんど同じで、姉にも息子と娘の2人の子供がおりました。この姉が私が40歳の時、突然くも膜下出血で亡くなりました。私は当時教会には行っておりましたが、死については天のふるさとへ帰ることであり、イエス様と一緒になることだとか、死とは終わりではなく、この地上よりもっと素晴らしい、涙も苦しみもない 御国へ行くことだという確信は全く持っておりませんでした。この世の人と同じように、当然地上のことだけが全ての全てでしたので、死ぬことは残酷で、大切な家族が切り離されてしまう辛い別れであり、地上で一生懸命築いてきたものが皆無になってしまうことだと思っておりました。ですから、死んでしまった姉がかわいそうでかわいそうで、どうして、なんでと、ただ泣いて自宅に帰りました。あの当時の出来事は、時が過ぎて今思うと、私にとってすべて恵みであり、主の最善でありました。自分自身を知るために私に必要だったと分かります。それは姉の葬儀の際、控室で皆集まっていた時のことです。誰かが、男性というのは奥さんが亡くなるとすぐ後の人をもらうのよね、と言ったのです。この一言を耳にした私は、頭から水をザーッとかけられたような気がしました。まさかそんな、姉は家族のために倹約し我慢してずっとやってきたのに、今までの努力したことはどうなるの。首のすり替えとは、姉があまりにかわいそう。私は真っ暗になりました。日立に帰ってから、控室で聞いたことを主人に話しました。そして、あなたも今、私が亡くなったら次の奥さんもらうの、と尋ねました。すると主人はあっさりと、そうだな、一人では暮らせないから再婚するだろうな、と言うのです。私は主人の言葉にショックでした。その時から主人に対して冷たく心閉ざしてしまいました。次の日から一見普通に振る舞っておりましたが、私の心は灰色で、何をしても虚しくなっていきました。私は思いました。どうせ姉に起きたことは私にも起こることだ。一生懸命節約し、お金を蓄えても、また骨を折って家の中を整えても、虚しい、意味がない。実はずっと姉がかわいそうだと思っていたのですが、本当は私のことが、この自分がかわいそうでかわいそうでたまらなかったのでした。私は自己憐憫と被害者意識の塊となり、ずんずん暗闇に落ちていきました。主人のちょっとしたことにも主人を非難するようになり、争うようになりました。こんな家庭はどうなってもいいやと思うようにもなりました。自分がかわいそうという、自我の命に全く支配されてしまうと、実に恐ろしいです。孤独と破壊と悲惨です。ローマ8:6、肉の思いは死である。私は慰めが欲しい、元気が欲しいと思いました。イエス様のところへ行きました。静まりました。正直に主に祈りました。すると主は、私がいるではないかと、イエス様は優しく言ってくださいました。そうでした。人間に頼ってもダメでした。人に分かってもらおうと期待するのが間違いでした。私の心は定まりました。私の心の宝はイエス様でした。主イエス様にだけ頼ることでした。箴言23:26、我が子よ、あなたの心を私に向けよ。私は自分の心を主の御手に委ねますと明け渡し祈りました。ローマ10:11、彼に信頼する者は失望させられることがない。しかし主はこの問題をここで終わりとはしませんでした。しばらくして主は私の心の奥底に根を下ろしている自我の命、古き人を私に明らかにしてくださいました。それはいつものように私と娘が居間で会話をしていた時のことでした。主人の話になりました。お父さんは自分のことしか考えないんだからと。 私の心の中にあることをああだこうだと棘ある口調で言っていた最中のことでした。はっとしました。暗闇に光が差し込みました。私は娘と父親の信頼関係を切り裂こうとしている。父親の悪いイメージを娘にどんどん吹き込んで、娘を私の味方につけようとしている。これは神の御心ではない、サタンの手口です。神の敵である自我の命に支配されている私。私がこれをずっと続けていったら、この先家族はバラバラで家庭崩壊です。ヨハネ12章25節。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って、永遠の命に至るのです。私は気づいて主に叫びました。主よ、許してください。主よ、憐れんでください。あなた様は私の自我の命を引き受けてくださいました。死んでくださいました。私の古き人は共に十字架につけられました。すでに死んだことを感謝いたします。死んでしまった者は罪から解放されています。もはや私が生きるのではなく、イエス様が代わりに生きて対応してくださいますから、ありがとうございます。私は心に悪い思いが湧いてくるたびに、御言葉を心で繰り返しました。ガラティア 2-20 節。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる。失敗しても御言葉を言い続けました。以前息子との関係の時もそうでした。罪の嵐の中で、主は勝利者ですと、ただ私が主を仰いでいたら、主は私を解放してくださいました。ローマ書13章12節。私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具を着ようではありませんか。そうこうしているうち、しばらくして気がついてみると、主人に対しての苦い悪い思いが私の心の底から消えてなくなってしまっていました。自己憐憫、被害者意識もないのです。詩編40編1から2節。主は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになり、私を滅びの穴から、泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。主人との問題を通して、私は自分の真の姿を見せられました。自分の生まれつきの性質は悪であることを知りました。私は自己中心で、自分勝手で、自分だけが大切であり、自己主張し、自分の安全だけを図るものです。自分のために神を利用し、人を利用している罪人ヤコブです。私の権利を犯す者には敵意を持ち、復讐を考えるものであり、全く自我の呪いに縛られているものです。神様が人間に与えておられる聖書の二つの大切な戒めであります。マタイ22章36から39節。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか？そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、気力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。という第二の戒めも、それと同じように大切です。私はこの御心を満たすことはできない。自分だけしか愛さないものです。かけ離れたものです。絶望的で災いでしかありません。 神の反発体でしかないのです。十字架につけられて当然のものです。全く主人を非難する資格などないものでした。しかし主イエス様は、私のような罪人と共に住みたいと思ってこの地上に降りてきてくださいました。そしてこの私のわがままのために代わりに罰せられ、十字架で死なれて血を流して私を許してくださいました。ただただ感謝です。さらに主イエス様は私の自我の命を引き受けて共に死んでくださり、共によみがえられて、代わりに私にイエス様の命、永遠の命を私に与えてくださいました。私に命の交換をしてくださいました。コロサイ三章の三節、あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。イエス様の命をいただいて生かされる枝はイエス様の中にとどまり、自分によらず主がコントロールしてくださり生かしてくださいますから感謝いたします。第一コリント一章三十節、あなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。すべては十字架の恵みです。ルカ一章の46節、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主になる神を喜び讃えます。90年、私は教会を去りました。91年、思いもかけない方法で私はキリスト集会に導かれて日立集会が始まりました。間もなく主人は家庭集会に参加するようになりました。92年8月、西軽井沢国際福音センターで主人は洗礼の恵みに預かりました。ローマ書9章16節、ことは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。私は集会に集うようになり、何度も集会の希望にあふれる葬儀に参加させていただいて、死ぬことは終わりではないこと、死とはイエス様の身元へ行くことであるとの確信をいただきました。アーメン、主よ来てください。私は待ち望んでいます。私は主イエス様の御顔を見て、ひれ伏して感謝することを待ち望んでいます。現在、主人は退職し、家で二人で過ごす時間が多くなりました。善もない、愛もない、忍耐謙遜もない、ないない者同士の罪人二人です。しかし、私ども夫婦は、主にありて、主が共におられるので、仲良くさせていただいております。最後に、主人の受洗の時いただいた御言葉を読んで、終わりとさせていただきます。ヨシアキ24章15節、私と私の家とは主に仕える。ありがとうございました。